こんばんは、ガンちゃんです。
こんばんは、翼です。
ガンちゃんトピックス始まりました、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もうだんだん2025のね、足音っていうか近づいてますけれども、3週目でございまして、さあ、
いやー、まあ、
ね、今日どうしますか。
今日はどうしよっかな。まあ、いろいろとですね、まあ、話したいことはまあ、あるっちゃあるんですけど、ね、まあ、まあ、ちょうど1月迎えるっていう部分で、これまたすいません、ちょっとだけちょっとやすしの部分に触れたいなと思いまして。
もう誰やねんってみんな思ってると思うんで。
絶対みんな、誰やねんやって言って。
これから先の話で皆さん察してください。すぐわかるでしょうから。今のやすし事情をちょっとじゃあ語っていただけますかね、じゃあガンちゃんの方で。
はい、もう、これもちょっとだいぶ前にちょっと発表されてることなんですけど、
はい、はい、
はい。元々ヤスシがこう新たなグループを作って、ホワイトスコーピオンっていうグループを、
ほう、
まあ、作って、ええ、で、実はその最終選考で、まあ、その上がった人たちがそのホワイトスコーピオンなんですけど、
その、僕全然わかってないわ、そもそも。ホワイトスコーピオン
っていうグループが実はあるんですよ。
これは、そもそも論をちょっと聞かせてください。どういう感じなんですか。
そうですね。急に言ってもあれですね。
いや、もう知らねえのか、そんなことって言われそうですけど、僕はちょっと全然ちょっと分かってなくて。
いつだったっけな、デビュー日は、デビュー日ってあれいつだったっけな、もう1年前。
あ、そんな感じなんですね。
そうです。活動開始は、2023年だったかな。
あ、そうなんですね。
はい。の、確か、10月の7日に結成された、これもやすしプロデュースの。
へー。これなんですか？オーディションか何かで。
そうです。なんか、なんだったっけな、なんかアイドル 3.0 プロジェクトみたいな。で、っていう、まあ、そのデビューメンバー11名で、はあ、なんかそのコンサートとかその握手会のリアルプラス、
ほう、
言ったら今よくあれやな、何でしょう、メタバースとか。
ああ、空想の中でのっていうやつね、世界のっていう。
はい。なんかまあ言ったコンピューターの中に構築された、その3次元の仮想空間みたいなところとか、
うん、
あと、今、なんか最近多いなんか、NFT ってあるじゃないですか、なんか。
いや、全然わかんないですよ。このもうおじさんよくわかんないぞ、これ。
これまあ NFT は何でしょうね、言ったら、キャラクターみたいな、そのネットの中の。まあ、昔ボカロじゃないですけど、
はあはあ、
アスネミックみたいな、
はい、はい、
もののことをなんか今 NFT、 僕も正直これよく分かってないんですけど、
え、
まあ、NFT
それも何、そのホワイトスコーピオンを やるってこと、
なんかそういう、まあ、バーチャルなグループですよみたいな、
は
あ、っていうところからまあ始まったグループなんですけど、
はいはいはい、
まあ、言ったら多分今のまあもともと AKB のライバルグループとして乃木坂が出てきて、
そうですよね、
なんでまあ、そのもう一個次みたいな感じで出てきてるんですけど、
うん、
で、まあこれ、まあその活動をしてる中で、
はい、
実はこのホワイトスコーピオンに見たら慣れなかった子たちがいるんですよ。
ホワイトスコーピオンが一番のまあオーディションの選ばれし者たち。
はい。
で、そのオーディション選ばれなかった者たちっていうところもフォーカスを当ててるわけね。
そうなんですよ。確かそこは落ちた17名がいるんですけど、
はい、
2025年1月から、この17人デビューするんですよ。
はい、わーおー、すごいね。
いや、俺マジかと思いました。
これは、なんかその、何ですか、決まってるんですか、名前とかは。
名前がですね、これ決まってます。
おお。
決まってるんですけど、僕今ど忘れしました。
うん、なるほど、なるほど。今この手元、今自分の記憶には今ちょっと入ってないわけですね。
そうなんですよ。うわ、マジで何だったっけなっていうぐらい、もともとなんか、ホワイトスコーピオンの兄弟グループで、
うんうん、
なんかよくわかんないですけど、なんか、ファイナリストみたいな、なんか。
え、兄弟グループもいたの？
なんか感じで出してたんですけど、ファイナリストっていう、姉妹グループがあるんですよね。
すごいな、ちょっともうコンセプト一個一個解きほぐさないとわからないですね。
いや、そうなんですよ。うわぁ、なんだったっけな、もう完全に忘れちゃった。これちょっと僕も調べな、なんだったっけな、なんか17人だからそういうのをなんかもじってた気がする。なんかですね、もじってた気がするんですけど。
それが、まあ、デビュー。
あ、けどわかんない。それが、あれか、ファイナリストか。
あ、それがファイナリストなんだ。
あ、ってことはもうだいぶ前からデビューしてんのかな。俺、僕の勘違いかもしれません。
じゃあ、そのファイナリー、それが 17人？
あと17人いるんですよ。
おぉ。
そうです。だからなんか、あと僕が見たやつ違うのかな。もしかしたらその、今回、そのファイナリストが、うん、なんかその、ホワイトスコーピオンの名曲のカバーとか、ミニアルバムが発売される中に、
はい、
オリジナル曲が出るみたいな。
へぇ、あ、じゃあ、ホワイトスコーピオンのカバーということは、まあ、慣れなかった人たちだから、それをまずカバーしますと。
はい。で、そうです。で、ファイナリストとして動いてはいるけど、これデビューはしてないんですよ。
もう、あの、ヤスシのやることはもう複雑なんだ、いつも。なんか。
そうなんです。そうなんです。ファイナリストとして、
はい、
だから、動いてて、今年の TIF に出てるんですよ、あの、アイドルフェスに。
あの女子奥さんも出たという。
そう、出たという。
東京アイドルフェス。
はい、の、言ったら最終候補者で組まれた17人ファイナリストが、だから、多分もう、あら、ちゃんとファイナリストとして、多分来年デビューを。
でもまあ、そういう、なんていうかな、こう、デビュー前からそういう実、ね、舞台を踏んでるっていうところがまたね、なんかすごいね。
いや、そうなんですよね。だから、うん、本当に、まあ、なんでしょうね、デビューしてない、まあ、研究生みたいな感じですよね。
そうか、研究生っていう制度があったから、そもそもね。
ああ、多分それみたいな感じで、やって、そうそう、それが、なんか、実際にデビューを果たすみたいな。
はぁ。しかし、まあ、
で、なんか、初デビューがもう、海外になるんじゃないかみたいな。
え？日本じゃなく？
いや、そうなんですよ。なんだったっけ、なんか。
それすごいね。
そんな噂もありながらみたいな。
いや、しかし、また、この、なんて言うんですか、やすしの、その、こう、幅のね、ずっと聞かせてる感じが。
だから、もう、やすし、どんだけ儲けりゃ気が済むんだと思って、僕。
僕なんか、むしろなんかこの男性アイドルグループもなんか、やすしでなんかやってるのを見たんですけど、テレビで。
うわぁ、なんだったっすかね、ありました。
なんかね、昭和をなんかこう、テーマにしたみたいな、なんかそういうの見たことありますけどね。昭和とかの名前じゃなかったかな、確か。
うん、ありました。僕も完全にアイドルしか目を向けてなかったですね。
なんかそういう、昭和とかいう名前の多分、そういうグループで、よくよく聞いてると、やすしグループ、なんかグループみたいなことを言ってて、あ、そうなんだと思って。
いやいやあいや、確かになんか、ありましたね。その昭和歌謡というか、昭和ポップスを現代みたいな感じで。
そうそう。それがなんか、あ、最近よく出てんなって思ったら、あ、そう、やすしグループなんみたいなことを後で知るみたいな。
ありましたね。なんか、なんだったっけね、二つありました。ショーってローマ字でショーと、ハイフ入れて、は。
あ、そうそう。確かそんな感じだと思います。
と、もう一個、なんか、祭りっていう。
あ、それもやすしなの？
祭りもやすしです。
あだからそれは男性だよね、だからね。
そうです。
だから男性アイドルっていうところは、多分、やすしさんも、今まで、がっつり手をつけてなかったよね、きっとね。
はい。そうだ。
ね。
なんか、ほんと最近の最近ですね、確か。それ出たの。
ね、いや、そう、なんか見たのよ、テレビでそれを。で、ああ、そうなんだって思って。
僕もほんと、なんか、さらっと見て、完全にもう男性グループなんで、もう聞き流してました。
ああ、まあ、ガンちゃんはそうでしょうね。やっぱもう、ウォッチャーとしてはね、女子の方の感度が高いですからね。
あ、いやー、そうだ、いや。これ見た時俺マジかって思った記憶が。
ああ、なるほど。いや、でも本当だから。いやいや、その、もうさ、どこを応援すればいいんでしょうね。実際、ちょっとあまりに多すぎて。
いや、ほんともう、どうなんでしょうね。まあ、昭和と祭り。ええ、だなんか、だか僕が見たそのキャッチコピーみたいなのも。
あ、そうだ、見た。
はい、なんか昭和の方は、うん、もうなんかどんなイベントでも駆けつけます。っていう感じで出してくる。どこでも私たち行きます、みたいな。
ほう。
で、けどなんか祭りの方は、
うん、
なんか祭りがあなたの街の祭りを盛り上げます、みたいな。いや、祭りだけかよ。祭りだけかよ、みたいな。
確かに。か祭りに特化してんのかい、みたいな。
いや、それちょっと面白いな。なんだ、ちょっとこう、見てみたいな、ちょっと思いましょう。
祭りだけかいって、すげえピンポイントだなっていうね。
うん、だからなんか、けど結構なんかメンバー若めでしたよ。
いや、若いと思います。なんかそんな感じします。多分20代前半とかだったと思いますよ。
いやー、だからもう、発想がやっぱすごいですよね、そこに行く。
思います、本当に。
どうやったらその発想に至るのか、本当、何でしょう、もう、 疑問っちゃ疑問ですよね。
逆張りです。だからもうどう考えても昭和歌謡だから、もう、まあ僕らとか、いわゆるもう50代、60代の、今度はマダム世代を狙ってるわけでしょ、それってきっと。
ああ、でもそういうこと。
もう息子のような、ように めでたいというね、そういう感じなんでしょうね。
ありますよね。
なおかつ、今風な曲とかじゃなくて、あの、当時のようなエッセンスを入れると、よりこう、その方々も受けるというか。
ですね。やっぱ、なんか昔の曲はそしてなんか覚えやすいですよね。
そうそうそうそうそう、そうです、そうです。
いや、なんかそうやってみんながちょっとこう、わー、ありそうだな、すげえな、優しい。いや、
そのなんかもう、なんて、受け皿をいろんなところ作っていくっていうね、ところが。
いやー、そうなるともう、あとはあれですかね、ちょっとこう、もう子供のグループを最後、あとプロデュースしたら終わりですかね。
子供か。子供はないね、確かに。
そういうなんか子役を集めてみたいなのを、もう、最後、そういうとこだけじゃないですか、あとはもう。
もう、あらゆるところにね、そういう集団のグループっていうのは、成功を収めまくってきて、今に至っててね。
いや、そうなんですよ。やっぱなんでしょうね。ガールズバンドもやって、まあ言ったら AKB から始まり、その前だったら、何ですか、おにゃんこグループとかそういう系も。
まあ、おにゃんこがね、一番こう、そこから突出してて、で、ちょこちょこね、いろんなところはアーティスト、まあ作詞家ですからね、もともとはね。
いや、そうなんですよ。
まあ、作詞家とか、元はといえばラジオの構成作家っていうところから始まったというのは聞きましたからね。で、まあ、トンネルズするミーとかそういう話になったりとかね。
いやー、だからそっから経てアイドルやって、で、もうガールズバンドもやって、男性グループもやって。
そう、本当よ。
もう、どんだけ稼げばいいんでしょうね。
いやねえ、もう本当にもう、いやもう日本のそのこう、エンタメっていうところをずーっとね、ずーっとヒットし続けるっていう。
いやだから僕、多分、やすしが多分亡くなったら結構ショックですよ。
いやー、大変ですよ、これは。これ大変よ。
だってもう、その後歌書かれないわけじゃないですか。
書かれないわけですよ、本当に。
だからそうなったらその後は、サッシーに任せますか。
もう、後継者で行きましょうよ。サッシー。
ああ、サッシーもやっぱ結構すごいですもんね、
なんか彼女もプロデュースのなんかアイドルグループありますよね。
あります。今あの、イコラブだったりとか、ノイミーとかですね。
あ、いくつか出してんのね。
あ、もういくつか。
すごいな。
でもこのグループも結構もうその東京アイドルフェス出るぐらい。
すごいね。なんか、なんていうのかな、教え子がプロデュースするまたアイドルグループっていうところがまた。
ですね。今一応3グループあって。
あ、そうなの？
はい。イコールラブ。
うん。
ノットイコールミー。
へぇ。
ニアリーイコールジョイ。
イコールがなんか、あれですか？なんか、共通で入ってる。
ですね。イコール、イコール、ニアリーイコールという、まあ、これが、まあ、言ったら、3グループ。
へぇ。今。
やってて、多分結構、どのグループもそれぞれ特性があって、
なんかガンちゃんなんかあるんですか、このガンちゃんの主観で見るこの3グループのなんかこう、
やっぱどうなんでしょう、そのイコラブ、女子力がたまにこうカバー曲やったりするんですけど、
はいはい、
イコールラブ結構やることが多くて、
あ、そうなんだ、
結構イコールラブはなんか僕も勝手に好きですね。
ああ、もう女子力が歌ってるからね、やっぱ曲もどんどん入ってくるしね。
そうなんですよ、だからあんまりなんかそのだから正直がっつりハマってるというかその見てないんで、
あ、そうね、
グループが一体どんな感じでどういうコンセプトなのかっていうのは正直僕全く知らないんですけど。
まあ女子欲を伝ってね、あ、イコラブの曲いいねとかそんな感じで。
はい。で、まあなんか、もともとなんかその、この、まあ、理想のアイドルをプロデュースするっていうので、サッシーが、その、確か、代々木のアニメーション学院とタッグを組んで、この3グループらしいんですね。
そうなんだ。
そうなんですよ。だからなんかこう、ですね、だからグループ名の、けどなんかニアリーイコールジョイとかもそうですけど、なんかこのイコールに多分意味が多分含まれてると思うんですけど。
なんか3グループともそれが入ってるからね。
はい。だからまあ、確かにニアリーイコールジョイの名前は、やっぱメンバーとこうやっぱ応援してくれるファンの人が、こう出会った時に喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたいみたいなのは言ってた記憶は。
なるほどね。喜び、ジョイだ。喜びっていう。
はい。だから、まあ、イコールラブは、まあ、好き。イコール、まあ、好き。
純粋に、そう、なんか、まあ、アイドルはね、やっぱ愛される、ね、ファンから愛されるっていう意味もありますからね。
ですね。だそう考えると、あと、not イコールミーはどういう意味で付けたのかなっていう。
ね、考えますよね。いろいろ深読みしたくなる。
はい。まあ、気はしますけど、なんでしょうね。まあ、not イコールミーなんで、うん、今までとはこう、違う自分を経験してほしいみたいなことなのかなっていう。
あ、いや、でもわかります、わかります。そんな感じかもしれないですね。
だからまあ、やってる、アイドルやってる側もそうですし、それを見てる側も、やっぱ、いつもと違う自分みたいな。
ああ、なるほどね。まあ、非日常みたいなね。
ね、そんな感じなのかなっていう気がしますけどね。
いや、そうか。でもすごいな、滝に渡ってるな。時間が来ました。すいません。ぶった切るようですけど、ちょっと今日はこれ終わりにしたいと思います。
サッシーが後継者です。
後継者ですよ。また来週。